杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に埼玉県立小児医療センター感染免疫アレルギー科医長古市美穂子さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです。
古市先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は百日咳の注意点についてご教示くださいということでございますけど、まあ、先生、今日は6月の5日収録なんですが、この現時点においてもかなりこの百日咳流行っていると考えてよろしいわけですか？
そうですね、かなり患者様は多い状況が続いていて、うん、まあ、高止まりから、うん、やや西の方では少しこう、うん、ピークが落ちてきたかなという印象ですね。
にしても例年に比べるとものすごい数ですね。
すごく増えました、うん、はい、
ちょっとびっくりするぐらいですけど、今年この大流行の背景としてはですね、いくつか挙げられてはいるんですけれども、まず一つやはりコロナ後の集団感染が、まあ、これが集団免疫が落ちてきているんじゃないかということで、
はい、
ただそうしますと他の感染症も増えているのかなという疑問はありますが、やはり他の感染症も増えていますですか？
そうですね、やはりこう時期を変えてではありますけれども、うん、A 群溶連菌の感染症がすごく増えましたし、うん、あとは、まあ、マクロライドもやはり、まあ、体積も含めて、うん、マイコプラズマ肺炎の流行もあったと記憶しています、
うん、はい、海外でも同じような現象を見られていますですか？
そうですね、百日咳に関しましては2023年24年頃から中国や、うん、まあ、米国で増えていると報告をされています。
うん、まあ、やはりこう集団免疫が落ちているというのに絡む、まあ、そういった間接的なものは見られるということですね。
そうですね、うん、はい、そう思います。
第2のその背景として耐性菌が増えているという話ですけれども、
はい、
これ実際先生、耐性菌の割合はいかがなものでしょうか？
はい、マクロライドのお薬が第一選択なんですけれども、うん、やはり話題になっているのはマクロライド系の抗菌薬の耐性菌、
うん、
で第5類の感染症で全数報告にはなってはいるんですけれども、うん、全ての菌株が解析されていてその結果が公表されているというものはありません、
うん、
ただ国立感染症研究所などへの報告を通じてフィードバックされている情報ですと、うん、まあ、東京の小児病院では、6分の5株はもうマクロライドの耐性菌ですとか、あとは大阪の方からももう半数以上が耐性菌なんだという報告が、まあ、見られています。
6分の5というとすごいですが、
そうですね、やはり重症患者様が、うん、小児病院に集まる傾向がやはりありますので、うん、まあ、その割合がそのまま市中かと言われると、まあ、そうではないとは思いますが、うん、まあ、実際はそのような数字が出ています。
なるほど、まあ、確かにそういう重症化した方からまた他に感染していくということを考えると、やはりこの耐性菌の問題というのは大きいと考えてよろしいですね。
そうですね、まあ、その耐性の有無によって感染力が変わるというわけではないんですけれども、うん、まあ、百日咳自体のその基本再生産数と言われる、まあ、どれぐらいの二次感染者を起こすかっていう数字が、うん、まあ、はしかと同様というぐらいで、まあ、16から 20を超えるというふうに言われていますので、かなり感染力が強いんですね。
もともと強い。
もともと強いです。はい。なので広がりやすい感染症。まあ、コロナとかインフルだと基本再生産数が、まあ、2から4とか、まあ、5以下ぐらいでとどまってますので、それと比べると、まあ、かなりの、はい、感染力の強さだと思います。
3つ目の背景としてはですね、このワクチン効果がですね、
はい、
まあ、だんだんと薄れてきているのではないか、まあ、普通20歳前ぐらいまでにはもうせっかく打ったワクチンの効果が落ちてくるみたいですけれども、これがさらにこう促進されているというか、
はい、
早い段階で落ちてきているという、うん、こういうことはあるわけでしょうか。
ここ数年で何かが変わってきているということは、そうですね、ワクチンの問題でということではないと思います。もともとその4種混合ワクチン、まあ、3種混合、4種混合、今5種混合ワクチンになりますけれども、うんうん、効果の持続年数はだいたい7年から14年、まあ、その10年前後というふうに言われてはいるんですね、
うん、
なので5歳、6歳、7歳ぐらいになってくると、うん、まあ、0歳代、1歳代で打った4種混合ワクチン、5種混合ワクチンの効果というものがやはり下がってくるということが、うん、まあ、以前から知られていました、うん、なので小児科学会の方では2018年頃だったと思いますが、5歳、6歳の時、小学校入学するタイミングで、3種混合ワクチンをもう一回任意接種で打ちましょうですとか、あとは、まあ、11歳、12歳のところで2種混合ワクチンを定期接種で打つんですけれども、うん、その代わりに3種混合を任意接種で打ちましょうという声明が出ています、はい、なのでもともと効果の持ちがいいワクチンでは残念ながら、そうですね、そこに、まあ、罹患者が、まあ、コロナの対策もあって、うん、罹患者が減ることによって、まあ、ブースターがかからなくなり、まあ、より一段と下がるようになったっていう、そして今
なるほどですね、
はい、
まあ、ただ大人のマイコプラズマは割に軽症が多いという、まあ、従来からのこれもまたありますと、まあ、なかなかワクチンもいっぺん打とうという気分になかなかならないかもしれないというところですかね。
そうですね。なかなかこう大人に対してこうワクチンを打つというのは、まあ、コロナでもそうだったと思いますけれども、うん、ちょっと、まあ、重症化が少ないというふうになると、うん、やはりこう行動変容には結びつかない一面があると思います、うん、はい、
まあ、大人の場合、まあ、今年はマイコプラズマも流行りましたんで、
はい、
まあ、これと咳の、関係で結構混同されてしまって、はい、知らない間にこう蔓延したような印象も若干ないわけではないですね。
そうですね、うん、マイコプラズマもそうですし、うん、まあ、本当に普通の風邪を、引く機会が増えたと思うんですね、うん、ここ 1,2 年で、うん、で子どもたちもこう咳をしている子はやはり増えています、うん、その中で、まあ、病院受診に、まあ、大人が咳だけで病院受診をするかと言われると、うんうん、なかなか難しくて、うん、でただ、まあ、咳が出始めてから 1,2 週間の間に100日咳は感染力が最も強いというふうに言われていますので、あ、まあ、風邪かな、風邪かな、あ、ちょっと長くなってきてるなという間に、うん、もうわーっと感染を広げてしまっているのが現状かなと思います、ね、
通常の感染と違って、まあ、大人が媒介してしまっているというところ泣きにしまらずというところですね。
そうですね。
ということで、このご質問のまず最初なんですが、
はい、
ワクチンの接種者と未接種者で、はい、まあ、症状経過に差がありますかというご質問、これはいかがでしょうか。
はい、今4種混合5種混合ワクチンの定期接種の接種率は 99% 近くありますので、うん、なかなか私たちワクチン未接種者の症状を見させていただく機会が、まあ、ないのが現状です。ワクチン未接種者といいますと、その混合ワクチンが始まる前、
うん、
生後2ヶ月未満のお子さんは、まあ、ワクチンを開始する前ですので、あ、まあ、その年代の方はワクチン未接種で100日咳を発症されています、うん、で、まあ、その乳児期早期のお子さんはやはり典型的な咳が続くですとか、そう、まあ、そういう症状よりかは無呼吸で発症されたりですとか、まあ、無呼吸からの、まあ、顔面蒼白、チアノーゼ、またはまあ痙攣だったりとかで、まあ、発症様式がまあ異なっていますね、
まあ、重症化しているということですね。
そうですね、はい。
2番目ですが、マクロライド系抗菌薬が第一選択ですが、先ほどのお話、耐性菌の問題ですが、はい、まずで一般論としてですが、治療法ですが、普通の場合はこれはマクロライド、まだ現時点でも第一選択薬と考えてよろしいわけですね。はい、
そうですね。市中でどれぐらい、マクロライド耐性菌が、まあ、割合が占めているかっていうのは、うん、今、まあ、はっきりしたデータはないんですね。うん、で、マイコプラズマの時もそうだったと思うんですけれども、まあ、マクロライド耐性菌は、まあ、病院で解析をするとそれなり高いんですけれども、うん、市中のその外来ベースで測ると、うん、まあ、そんなに高くないっていう、そこのギャップがあります。うん、おそらく百日咳に関しても同じようにギャップが存在すると思いますので、うん、アジスロマイシンやクラリスロマイシン、エリスロマイシンを使う、うん、今までの治療法でよろしいかなと思います。
通常の治療量ということで、はい、まず基本的に期間としてはどのぐらいが目安でしょう。
アジスロマイシンであれば、国際的な治療期間は5日間というふうになってはいるんですが、まあ、国内ですと3日までしか保険適用が通りませんので、アジスロマイシンではなくて、実際の診療の中ではクラリスロマイシンの7日間ですとか、あとはまあエリスロマイシンの14日間を処方される先生が多いのではないかなと思います。
まあ、通常はこれで少し下火になっていくと考えてよろしいわけですか。
そうですね。症状がやはりピークを超えてきてくれるといいなと思います。
これが、まあ、あまり切れ味が良くないケースが耐性菌かなという形になりますですか。
そうですね。やはり考えなければいけないかなと思っています。
その場合はどういった薬になりますか。
症状が長引いている方に、まあ、ルーチンに処方しなければいけないということではないんですけれども、例えば家庭内に新生児が、おられるとか、免疫不全者の方がおられるとか、まあ、百日咳の重症化のリスクが高い方が家族内にいらっしゃる方に関しては、ST5 剤が一つの選択肢になると思います。
どのぐらいの期間でしょう。
ST5 剤に関しましては治療期間は14日間が推奨されています。
これは先生、保険診療はいかがなんですか。
現時点では保険適用外だと、はい、私は認識していますの で、はい、注意が必要かと思います。
あとでこれアレルギーなどがある場合でダメなケースいかがなんでしょう。
そうですね。それが、まあ、かなり難しくて、まあ、マクロライドが耐性である場合、ST5 剤以上のお薬というものは他には、まあ、残念ながら今はありません。まあ、いくつか、検査上で感受性があるっていうふうに示されているものはあるんですけれども、まあ、臨床的なエビデンスがそこについてきていないので、ST を超えるものはないです。で、まあ、どうしても使えない場合、例えばその方が重症化するリスクがあるかどうかというところを、まあ、重要視していただくのがいいかなと思っていて、
そのあたりはかなり専門的になる、
は
い、ということでしょうね。
そうですね、はい、もし地域に、感染症の専門家がいれば、ご相談いただけるといいかなと思います。
どうも先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は埼玉県立小児医療センター感染免疫アレルギー科医長古市美穂子さん、サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。